秋深まる。
喋るよこい。
喋るよこい。
いやすみません。冒頭にいつも軽く喋ってから始めるんですけど、その冒頭のネタが全然思いつかなくて、ついこんな感じになってしまいましたが、喋るよこいです。もう今週土曜日になりましたね。今週土曜日9月28日、毎年恒例のバースデーワンマンライブが神戸16ビットであります。ぜひお越しよろしくお願いしますと、もうこれしか言うことないなと思ってる今ですけど、一生懸命練習してというかは何歌うかをまあ決めてるところでありまして、そうですね。もう今、ワンマンライブのことで頭がいっぱいすぎて、もうそれしか喋ることないんちゃうかなと思ってるんですけど、まあそれじゃ喋る行為は成立しないんで、今日は全然関係ない話をしようと思ってるんで、だからとりあえずもう繰り返し言いますが、9月28日のバースデーワンマンライブ、ぜひお越しよろしくお願いします。7時オープン、7時半スタートになってますんで、ぜひ夜に時間ある方、よろしくお願いします。そしてブログに書きましたが、新しいデジタルで発売する EP、4曲入りの EP、純情なんですが、ワンマンライブまでの配信、発売がちょっと叶いませんでして、10月に入ると思うんですけど、また発売が決まりましたらお知らせしようと思います。ブログにも書きましたが、4曲入りなんですよね。で、実は1曲だけちょっとまたこれ発売してからちょっとネタにしようと思ってるんですけど、途中でちょっと修正を加えちゃってたんですよね。それちょっと一回ちょっとその一曲あるんですけどね、その一曲をちょっと取り直してもう一回提出し直したんですよ、エンジニアさんに。で、一曲だけ発売するんだったら、その一曲を最高に仕上げるという編集でいいんですけど、4曲入りなんで、その4曲全部のバランスも整えるという、作業があって、これが一番面倒なんですけどね、やっぱりちょっとその辺にちょっと関わってしまいまして、でですね、4曲入りのうち1曲、ちょっと何ですかね、その録音は全部僕がやってるんですけど、その録音工程において、実は1曲、ちょっと面倒くさいことを僕がやってるんですよね。で、ちょっとそのめんどくさい、その僕の録音作業というか、その僕の方での、その鳥の方での編集作業があるんですけど、ちょっとそこをやり直したって感じがあって、一体何にこだわったかっていうのは、発売してからネタにしようかなと思っております。そんなわけで、9月28日、ほんまにライブ聞いてほしいんですけど、もうちょっとその話はもうこの辺にしておきましてですね、秋らしい話をしようと思ってるんですけど、こんな横行けですけどね、つい最近またしても死にかけました。何で死にかけたかっていうと、もうすんごい危ない話なんで皆さん気をつけてほしいんですけど、僕喫煙者なわけですよ。タバコを吸うわけですよね。タバコ吸おうかなと思って火つけてタバコ吸ってる時にですね、秋なんでですね、でっかいアブですか、カーというかアブですね。なんか、秋になったら出るじゃないですか。その、もうでっかいなんかアブってのが。うわ、なんじゃこれ、わ、出たーみたいな感じで、なんかブーンって飛んでるんですよね。それでですね、何を考えたかも勢い余って、タバコに火ついてるのに、近くにあった殺虫スプレーでそのアブをブシューってね、スプレー吹いて倒したんですよね。で、その時は何事もなかったんですけど、これ死んでますよね、僕が。アブじゃなしに、アブを殺したんですけど、そのスプレーにタバコの火が少しでもつこうもんなら爆発ですよ、これ。殺虫スプレーは水分が多いんでその心配はないんですけど、でもアルコール成分も入ってますし、それが引火して缶に着火しようもんなら僕死んで、死にはせんにしても顔面やけどして下手したら持ってた手がちぎれたという可能性ありましたんで、僕は今年はまだその G さんは経験してないんですけど、G さんなんか出ようもんならもう殺虫スプレーでわーってなっちゃうじゃないですか。だからその世の喫煙者の皆様、ほんまにこればっかりは気をつけてくださいと まあこんなアホなことしないでしょうね。まあでもつい出ちゃったら、うわ出たーってね、まあなっちゃいますからね。ほんまに気をつけてくださいというかね、まあほんまにたまたま横に殺虫スプレーがあったんで、ほんま気をつけないとダメですね。話題は変わりましてですね、サンマですよ。サンマ、秋といえばやっぱりサンマですよね。横井圭は青魚が大好きで、まあサバを普段食べてるんですけど、まあサバを食べるのはまあちょっと一回休憩して、やっぱりサンマ食べないとダメやなと思うんですけど、サンマが本当に今年不作らしいですね。まあその原因は何かっていうと、まあ日本食ブームの関係もあるせいか、サンマをまあやはり中国の人とか台湾の人が食べるようになった結果、まあその、まあ日本の領海内で、まあサンマ取る分にはいいですけど、まあ排他的経済水域、まあつまり、どの国の領海でもない、海の範囲ですね。まあそこで、まあその中国や台湾との、まあそのサンマの漁獲争いが発生してて、まあその関係で漁獲量が減ったのと、あとまあ地球温暖化の関係で、まあサンマは、冷たい水が好きなんですけど、まあ日本のやっぱり水温が上がったせいで、まあサンマが近くにいなくなってしまったという問題があるそうで、まあまあこれは大変な問題やなと思うんですけど、まあその割に僕結構サンマ食べてますね。まあスーパーのお惣菜コーナー行って、まあ焼いたやつ売ってあるんですけど、まあそれ買いますし、まあ定食屋さんでももう何回も食べてますが、まあそのなんか日本中のなんかまあサンマ祭りとかなんかね、全国的なイベントがまあ軒並みまあ中止というか、なんかまあ冷凍食品に切り替えるとかなんかいろいろね、大変らしいですけどね。まあ僕は地球温暖化会議派、まあつまり温暖化なんてほんまに起こってるのかと思ってる派の人間ではあるものの、まあまあ温暖化対策も大事やと思いますし、あとまあ中国や台湾の人がまあサンマを取るようになったっていうのは、まあ綺麗事ですけど、まあこれは別にいいことなんちゃうかなと僕は思ってるんですよね。まあそのサンマは日本人だけのもんじゃないと言ったら、なんか普段の横井圭のなんか思想的に、まあ僕の普段話してることとは真逆のことを言っちゃってますけど、まあそれは別にいいことだと思うんですが、ただまあ日本人はそのサンマを昔から取ってるんで、だからつまりその大人になったサンマだけ取って、まあ子供のうちのちっこいサンマは取らないとか、なんかまあそういうのをやってうまく回しているんですけど、まあまだまだちょっと中国や台湾の人はそういう知識がないとか、そういう問題もあるんで、まあそういうところら辺はやっぱり日本が声を上げて、まあその大人のでっかいサンマだけを取りましょうとか、なんかまあそういう取り決めなんかはしんとあかんなと思いますが、まあまあ世界中の人がまあサンマ食べたらいいんちゃうかなと思いますし、まあその日本だけじゃなしにね、例えばヨーロッパでもまあサンマを食べる文化、アメリカもありますよね。アメリカも缶詰で売ってますし、あとまあ僕はそのイタリア料理店でね、たまに置いてるそのサンマのお肉が乗ったパスタあるじゃないですか。まあたまに置いてるお店ありますけど、あれも好きですからね。まあ秋といえばサンマという話をしてみましたが、まあひとまず来年はサンマいっぱい取れるように、なんかいろいろ対策してほしいななんてことを思ってるところであります。もうほんまに9月28日、まあ、今週の土曜日のワンマンライブのことしか頭がない、頭にないんで、なんとか一生懸命別のネタを喋ろうと思ってますが、ちょっと前にも喋りましたけど、横井圭今もう猛烈に12弦ギターが欲しくてしゃあないんですよ。まあエレキやなしにアコースティックの方の12弦ギター、もう今欲しすぎて貯金始めちゃいました。貯金といっても別に僕そんな金持ちじゃないんで、缶詰の形をした貯金箱を100均で買ってきまして、その貯金箱に毎日100円玉を入れています。悲しいですね。まあたまに余裕があったら500円玉を入れるようにしてるんですけど、まだ500円玉1回しか入れてないなと思うんですけど、これがね結構続いてるんですよ。ちゃんと珍しいことに、 まあ、僕割とまあ、貧乏だからか知らないですけど、一日に使うお金って結構きっちり計算して使ってるんですよね。だからその、まあ、一日100円浮かすって、まあ、一見大変なように思えて、意外と簡単ですよね。ですよねっていうか、まあ、僕にとっては簡単なんですよ。だから、なんやかんやで100円浮かして、まあ、毎日100円玉貯金箱に入れるって、まあ、結構できちゃってますし、なんか、まあ、今日はもう2、300円浮いたわって日が、まあ、できたりして、まあ、それを、そういう日なんかを繰り返して、まあ、今日はもう500円入れとこうみたいな日もあったりするんですけど、ただそのね、あの、12弦ギターなんですけど、まあ、ちょっと、これちょっとあの、マニアックな話になるんですけど、12弦ギターっていうのは、超ピンキリなんです。何がっていうと、その、これは12弦ギターの構造にも関わる話なんですけど、12弦ギターは、安もんか、むっちゃ高いのか、しかないんです。中途半端な値段の12弦ギターってないんです。これなんでかっていうと、弦を12本張ってるんで、つまりそのギターには結構強度が求められるんですよね。で、まあ、ざっくり言うと、いいギターっていうのは割と薄く作られてるんですよ。で、薄く作られてて、まあ、よく響く木材を使われてるんですけど、そのよく響く木材っていうのは、まあ、あんまり強度がないんですよね。だから、12弦ギターで十分な強度を確保しようと思ったら、そんないいキーを使って作るというのが不可能なんですよね。だから、よって、12弦ギターってのは、超安もんか、もしくはめっちゃ値段が高いかの、どっちかしかもう、売ってないんですよね。だから、僕が今欲しい12弦ギターってのは、ヤマハの APX の12弦なんですけど、まあ、APX 言うてもギターやってない人にはわからんと思うんですけど、APX っていうのは、まあ、ヤマハが出してるアコースティックギターとか、まあ、エレキアコースティックですね。エレアコの、種類の一個で、もう、めちゃめちゃ薄いんですよ、ボディが。めちゃめちゃボディが薄くて、結構エレキギターに近い形をしてるやつでして、まあ、普段エレキを弾く人が、ちょっとまあ、ライブでちょっと必要な時に、ちょっとだけギターを持ち帰る時とか、あとはまあ、体の小さい女の人とか、初心者が使うというために作られた、ギターでありまして、とは言っても、長渕剛さんも使ってますし、アルフィーの坂崎さんも使ってますし、あと、名前がそうで、この石川なんだっけ、ちょっとすいません、石川なんちゃらさんっていう、まあ、アコースティックギターでいろんな有名な人のバックでアコースティックギターを弾いてる、まあ、アコギの名人がいるんですけど、まあ、その人も使ってるんですけど、意外や意外、結構そういう名人というか、まあ、プロの人も使ってるんですけど、その APX っていうのがそんな高い値段のモデルじゃないんですよね。だからまあ僕の欲しいその APX、ヤマハの APX の12弦モデルもまあ7万円なんですよ、定価が。ただヤマハというのはだいたい2割引きで楽器屋さんでまあ売ってくれるんで、だいたい5万5千円ぐらいなんですよね。だからまあ毎日100円だったら1年以上かかるんですよね。だからまあどないか1000円とあかんと思ってるんで、まあだから500円なんかも入れたりしてるんですけど、まあ1年以内には買えるんちゃうかなと思ってるんですけど、まあもうちょいペース上げへんとあかんななんてことを思ってる矢先にですね、僕まあこの前も喋りましたけど、まあ先週実家に帰ってきたんですよね。で、その実家に帰ったら、なんとですね、お母さんが自分もちょっとギターやってみたいってことを僕に言うてきて、あんたちょっと余ってるギターないのって言われて、まあその余ってるギターというか、まあその前々使ったそのヤマハの LL が僕今ね、今実はこの横にあるんですけど、まあ LL があるんやけど、あんた新しいギターこうだろうから、その余ってるギターちょうだいよって言われて、いや、なかなかこのギターあげるってのはちょっとだいぶ無理があるんだけど、でもこれあげたら12弦ギター買えるんちゃうのとかいう、もうすんごい甘い考えになってるんですけど、それはさすがにちょっと踏みとどまりましたね。ただ僕父親が喋る横に聞いてるんですよ。 で、この前12弦ギターの話したら、あ、いや、そんなん12弦ギターこうたるやんとか。あのね、僕の親ね、そういうことさらって言っちゃう親なんですよ。なんて言いますかね、横井圭の親って超激甘なんですよ。だから僕がわがままを言うのをセーブしないと、逆にもうわがまま言おうもんならこうてくれちゃう親なんですよ。だから逆に子供の僕の方からセーブかけないとあかん親、もうほんまにありがたい親なんですけど、さすがにそれも踏みとどまりました。でね、もうあろうことか父親が、いや、そんなん、そんな5万5千円 ?7 万円 そんなモデルなし、もっと一流のやつ買ったらいいやとか、そんなこと言い出す親なんですよ。いや、あかんあかんあかんって言ってますし。で、まあこれ、多分これ父親が聞いてるんで、父親が聞いてるんで、これ父親に言ってるんですけど、12弦ギターというのは、超安物か、もしくは超高いかのどっちかしかないというものなんで、逆に高いものを買おうもんなら、ほんまに超一流のプロが使ってるもう4、50万するのしかもうないですから、それはさすがに、いいというか、なんとかもう自力で買おうと僕はしてるんで、そういうわけで最近コツコツと100円、貯めてる横井圭ですけど、はい。ただね、前も言いましたけど、まあ僕はエレキギターがすごい苦手で、エレキギターはちょっとまあ僕もう一生やらないと決めてるんですけど、やっぱりまあ、音源制作をしてて、まあ、今回の、まあ、もうすぐ発売する、まあ、10月になりますけど、EP の曲なんかでも、まあ、ギターソロを弾いたりしてるんですけど、やっぱり、アコースティックギターでギターソロを弾くって結構、無理があるんですよね。けど、まあ、アコースティックギターでもちろんソロを弾いてるプロの人って、いくらでもいるんですけど、まあ、前も言いましたが、まあ、アルフィーさんとか、まあ、イギリスのグループで、アメリカっていうグループとかいたりするんですけど、まあ、やっぱりギターソロは12弦で弾いてはったりしますし、まあ、すごい12弦でソロ弾くと結構音が前に出てくるんだなってのも分かってますし、まあ、だからまあ、そうそう、なんでお前 APX なんか買うのって思った人も、まあ、ギターやってる人だったら言いはると思うんですけど、まあ、あんまり僕12弦ギターを弾き語りで使おうっていう気はあんまりないと言ったら嘘になりますかね。まあ多分弾き語りでも多分手に入れたら手に入れたで弾き語りでも12弦使うと思うんですけど、まあバッキング伴奏、まあストロークとか、まあもちろんそんなんでも使うとは思うんですけど、あんまり歌のバッキングで12弦ギターを使うと気はなくて、まあ12弦ギターでまあギターソロをちょっとこれからバンバン弾いていきたいななんてことを思ってるんですけど、まあ今のところまた次の作品のレコーディングはまだ予定してないんですけど、まあ早いうちに12弦ギター手に入れて、そういうのやってみたいな、なんてことを思っております。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず、横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、普通はないだとか、 ないか。人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道。大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、目的地だけを目指す一目散の軌道。それくらいを希望、軌道、希望、トライ、希望、ドリーミー、希望、
横井圭でセカンドアルバム軌道から軌道でした。もうこれも去年の9月26日発売やったんやなと思うと、1年って短いなと思うんですが、そんなことよりも横井圭、まあ、この軌道と曲すごい大事なんで、もちろんワンマンライブでも歌おうとしてるんですけど、この曲を挟み込む場所というか適材適所が見つかんねーってなって、今すごい悩んでるところでございます。そんなことを悩みつつ、あのワンマンライブで歌う曲を決めて、まあ、あの今週土曜日頑張ろうと思いますんで、ぜひお越しよろしくお願いします。それでは今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。